夢タウン廿日市3階ロゴスショップと FM 廿日市共催キャンプ入門編相談会を来年2月まで開催。今月11月19日日曜日はキャンプ入門編相談会。寝袋やテントの種類、サイズの選び方、テントの立て方、必須アイテム、ペグの重要性なども含めたテント、寝袋について何でも聞けちゃいます。場所は夢タウン廿日市3階ダイソー前祭事場。時間は午前11時からと午後1時から午後3時からの3回開催。各回いずれも1時間です。ぜひこの機会にご参加ください。また相談にいらした方、先着10名様にお菓子の小袋をプレゼント。気になる寝袋やテントなどについてぜひご相談ください。
夢タウン廿日市3階ロゴスショップ広島店さんと FM 廿日市の共催、10月15日日曜日に開催されたキャンプ入門編相談会、9月から始まって今回が2回目。キャンプ飯と便利な調理アイテムなど、ロゴスショップのキャンプの達人、名物店長木山店長が優しく相談に乗ってくれました。その模様と実際にお越しくださったお客様からのご相談をお届けします。キャンプ飯から便利な調理グッズ、ロープの使い方、便利なタープの立て方、キャンプ初心者の方が初めに揃えるものは何から、などなどたくさんのご相談がございました。それではお聞きください。
冬は鍋とかもいいんですけど、僕も個人でキャンプ行くときはクラムチャウダーとか、まあ、カレーはもう定番なんですけど、一番僕よく行くのは仕事終わりに行くことが多いんですよ。仕事終わってからキャンプ場入ってってする時があるんで、はい、でそういう時ってやっぱり材料とか買っていっても結局作ってってしてたら僕7時まで仕事なんで、やっぱり遅くなるじゃないですか。だからもうコンビニでダッチオーブンだけ持ってって、コンビニでこれにおでん入れてくださいって言って、それでもうそのまま持って行って火にかけて、それを日本酒飲みながらっていうような、もう本当に手間のかからない料理をしたりするんですけど、でもまあキャンプ飯っていうことで言わせてもらえると、ダッチオーブンってお持ちですか？
ダッチオーブン、
うん、
はい、
まあどこのメーカーさんのでもいいんですけど、僕個人的におすすめなアイテムってダッチオーブンなんですよ。でどうしてもキャンプってどんどん物増えていくじゃないですか。だから今フライパンとお鍋をお持ちだって言われてたんで、フライパンとお鍋を同時にダッチオーブン一つで済むんですよ。結構ね、そのダッチオーブンの形だけ見ると鍋なんですけど、蓋を皆さん使われないんですよ。蓋はもう蓋で閉めるだけしか使わなくて、でも実はあれ鉄なんでひっくり返すと鉄板になるんですよ。持ち手ついてるけど、特にその焚き火の中にもう直接置いちゃうんですよ。全部鉄なんで、はい、だから持ち手のとこも火にこうひっくり返して乗せてもらったら、そのまま裏は平らなんで、うん、そこでお肉焼いたりで、おすすめなのは豚肉とかの脂の多いお肉、まあ、他のメーカーさんはちょっと分かんないんですけど、ロゴスのダッチオーブンは真ん中がねちょっとくぼんでるんですよ。だから周りにこう並べてもらったら余分のいらない油が全部真ん中に溜まるんですよね。それでそれをキッチンペーパーで吸い取りながら油が出なくなるまで焼いてもらったら、カリッカリの豚肉できるんですよ。めちゃめちゃヘルシーで美味しいです。でまあもちろん鉄板として使えるんで、大きいステーキ焼いてみんなで切り分けて食べたりっていうのもできるし、そうなるとダッチオーブン一つ大きい形を持っていくだけでフライパンも鍋もいらなくなるんで、荷物を減らせるんですよ。はい、汁物も作れる、炒め物できる、焼きそばやろうと思ったらできる、ローストできる。だからその日の気分によって、例えばパンだけ元だけこねていって、そのダッチオーブン の縁とかに貼り付ければちょっとナンみたいなんとかもできるし、はい、そう万能なんですよ。でやろうと思えば燻製とかもできるんで、下にちょっと底上げの網置いてもらって、そうで蓋を閉め切っちゃうと火が消えちゃうんで、少しだけ開けとくんですよね。そしたら煙がわーっと出るけど、ちゃんと中では燻製になるから、 だから一つもう本当にクッキングの道具を用意するんだったらダッチオーブンをもう第一におすすめしてて、で朝ごはんもダッチオーブンの蓋をひっくり返してそのまま火にかけてそこで目玉焼き作ったりね、ウインナー焼いたりっていうのもできるんで、はい、そうそうそう、だからキャンプって本当にやりたいことが増えるたびに道具も増えちゃうんで、うん、で車の積載量は変わらないじゃないですか、でしょ、だから何かを削らないといけないんですよ、持っていくキッチン用品はダッチオーブンのみです、はい、あとまあダッチオーブンとあと飯盒ぐらいですかね、ダッチオーブンで調理している間にお米炊いてそれが出来上がると同時にこっちも出来上がるみたいな、荷物が増えてくるとちょっとキャンプ行くのあめんどくさいなとか準備がめんどくさいなって思い始めるとちょっと徐々に遠ざかっちゃうんで、キャンプを長く続けるコツとしてはめんどくさいことを排除するってことですね、はい、だから道具を何か増やすんだったら何かを削らんといかんから、結構皆さんねやられてる方の悩みってやっぱり道具が増えちゃって持ってくんだけど結局最後まで使い切らないとかで、僕が断捨離していく手段としては1回一番初めて行くもうちょっと荷物減らしていこうっていう時に1回全部持ってくんですよ、でその時のキャンプに使わなかったものは次のキャンプでは持っていかないようにするんですよ、そしたらどんどん荷物減っていくから、でその時に使わなかったものってなくてもいいんですよ、その使わなかったものをのけるだけでその隙間に何か入るんですよ、そう、そしたら別でこうやって持ってったものがここに入るから、そしたら荷物が1個減るんですよね、さっきもちょっとキャンプ飯の話でねダッチオーブンちょっと例題に出したんですけど、ホットサンドとかお持ちですか？
持ってます。
ホットサンドって使ってます？毎回
毎回ではない、
毎回ではないね、
あ、
使うときにホットサンドにしよっか、うん、朝ごはんどうするって結構考えていくんですよ、
はいはいはいはい、はい、
買うから、
あーなるほど、
だからホットサンドするってなったら、うん、ホットサンドのやつ持っていって、はい、
抵抗ないならなんですけどダッチオーブンでホットサンドできるんですよ、ダッチオーブンってもう全部が鉄じゃないですか、あれ今蓋をひっくり返して使うっていう話をしたんですけど、ダッチオーブン自体をひっくり返すんですよ、そしたら裏側平らじゃないですか、そこにパンを置いて蓋、もうだから道具って使い方なんですよ、だから鍋は鍋としてしか使えないっていうよりは、ダッチオーブンが僕が個人的に推してるから、まあ、ダッチオーブンの話になっちゃうんですけど、まあ、例え話がそうです、自分がそうしてるんで、だからさっきもちょっとねお話してたんですけど、弁当屋さんで生姜焼き弁当だけ買ってって生姜焼きだけもう一回火入れするとか、であとはジップロックにご飯移してお湯を沸騰させてその中で湯煎するとか温める方法とか、うん、そういう使い方もできるから、だからダッチオーブンでお湯を沸かして湯煎してる間にこっちで生姜焼きを炒め直すとか、だから結構その道具の使い方一つで荷物って減らせるんで、要は僕が失敗してきたからそういうお話ができるだけで、ちなみにどういった料理作られるんですか、キャンプ行ったら考えていかれるって言われてたけど、
そんなにかもなんか鍋とか汁とか
が多いですか、
鍋めっちゃ多いよね、鍋、あとまあ、あと普通にかけるとかで、
あ
ご飯だけ炊いてかけるとか、
慣れてますね、それにチーズトッピングしてバーナーで炙ってください、最高に、もう最高ですよ、ちなみにタープってどうやって建ててます？僕らのご案内してる建て方、買って帰っても建てれない人って多くて、あったらこれ今地面に敷いた状態です、うん、でこの状態からここにポール立てて、あポールを寝かせておくんですよね、でこの状態でもうペグ打っちゃうんですよ、ここにで、ここのガイロープは張らず緩めずで置いといて、こっちも一緒ですね、ここペグ打っちゃって、もう初めての方は慣れてないからここの地面にペグ打ってもらうんですよ、手打ちで目印としてこっちも、でこのペグは何かって言ったらここのポールをここに持っていくよっていう目印なんですよね、だからこれでこのままこういう風に立てるっていう感じですね、そうそうそうそうそうそうそう、でこれを張らず緩めずにしてることでこのポールはこう引っ張られてるんでもう自立するんですよね、はい、で反対側も同じように立ち上げることで こういう状態になるじゃないですか。もうでそこからあと広げてこことこことここ引っ張って止めてもらうっていう感じです。これで大体5分ぐらいです。5分
5分でいけるかな俺。
いやでも早いのがいいわけじゃないですけどね、うん、今度これの応用にはなるんですけど、雨の時って行かれたことあります？これ雨の時に内側を濡らさずにテント立てる方法っていうのがあって、これ今ここに本当は引いてたじゃないですか、シート引かずに最初にここの長さを測っとくんですよ。家とか、まあ、前回キャンプ行った時とかに測っといて、ここの長さと一緒のガイロープを用意します。だから今この状態です。はい、タープの代わりに紐を引きます。で同じようにここにポールを立てます。立てるっていうか寝かします。でロープをタープに見立てて同じように張るんですよ。で先にロープをこう立てちゃって、まあここですよね、ここにポールのこれ持ってくるじゃないですか。そしたらロープを吊った状態のこのタープの形ができます。でそこにあのまだかけてないシートを上に布団かけるみたいにかけるだけ。そしたら地面にタープを引かないんで内側は汚れないんですよね。はい、だから立てた状態だったらこのポールとポールの間にロープだけが張ってる状態なんですよ。でそこにタープをかけるだけ。それでかけたらあの本来のこの形ができるじゃないですか。そしたらあとここ止めてやるだけっていう立て方もあります。一番初めにロープでとりあえずこの幅で張るんですよ。それで、まあ、かけるじゃないですか。かけて広げた時にポールのこの出てるとこに引っ掛ける。はい、そしたらあとこのロープが入ってることで便利なのが、ここどこでも物かけれるんですよ。天井のこういう要はフレームみたいになってるからどこにでも物がかけれるっていうメリットもあって、あのランタンとかでも好きなとこかけれる。このロープはよっぽど重いものがかからないとたるまないんで、ここで引っ張ってるから。はい、だからあのランタンぐらいかけたぐらいでは全然大丈夫です。うん、これおすすめの張り方。普通のガイロープでいい、うんうん、パラコードって呼ばれるものでいいです。テントの外に引っ張ってある紐でもいいです。ロープワークとかもいろいろあるんですけど、でもタープの場合は支柱が固定されてないんで、あくまでもただ引っ張り合ってるから立ってるだけなんで、変にロープワークを使っちゃうとタープの形が崩れちゃったりするんですよね。ここに1本ロープがあるだけで風とかの対策にもちょっと強くなるんですよね。ロープとかも全然使わなくても30メートルぐらいは持ってた方がいろんな使い方できるんで、今からの時期どうしてもテントとかに結露ついちゃったりするから、あの干したりするのにも使えるし、木と木の間にロープ張ってかけて干して乾いたら畳むとか、うん、そういうこともできるんで、家でわざわざ持って帰ってまた立てるのめんどくさいじゃないですか。だからできればキャンプ場でね乾かして帰りたいから、まあキャンプももう本当アイデア次第でねいろんなことできるから。で冬のキャンプに行かれたことあります？クイックルワイパーの柄の部分持ってってください。家でフローリングきれいにする、普通だったらあの紙のやつ巻いたりするんだけど、それにあの雑巾巻けるようにして、で高いとこテントの高いとことかを水結露を取ったりするのにすごい使えるんで、車の中に1本積んでたらあれ持ってってたら本当にテントの高いとこの結露を拭くの楽なんで、めっちゃ便利ですよ。あとあのやっぱりこの辺の気温とは全然違うんで、寝袋いいの持たれててもやっぱり1枚余分にも毛布持ってくとか、あと着るものだったらユニクロさんのウルトラライトダウンがおすすめです。あれ着て寝るとあの空気の層が二重になるんで全然暖かさ変わるんで、極暖を買ってってください。
今日どちらからいらっしゃいました？
廿日市市。
今日相談されてみていかがでした？どんなこと分かりました？
いや楽しかったですね。タープ真ん中ロープ張ってランタン吊るせるとかはちょっと初耳だったんで、ちょっとそういうのも欲しいと思っとったんで、ちょっと参考になりました。
ありがとうございます。今日これから、毎月1回2月まであるんですけど、また参加してみたいですか？
機会があればまたお話聞きたいですね。
先ほどちらっと話出たんですけど、あの近々キャンプのご予定はありますか？
ありますね。
どちらに行かれるんでしょう？
神石高原町の方にちょっと星空見に行ってきますね。
揃えるのは何を、はい、まあ調べたら分かるんでしょうけど、
いや、あの結構あれ買ってね、これ買ってねって結構書いてあるんですよ、サイトには。だけど僕もキャンプするんですけど、僕も見た目から入る人間なんですよね、どっちかというと。だからいろいろ揃えた結果、いらないものたくさん買ってたんですよ。だからお客様にはまず泊まられます？いきなりデイキャンプで行かれます？
最初は食事メインで、
うん、あーなるほど、
キャンプの食事を、
うん、でも後々は泊まったりしたいですね。じゃあお一人で行かれます？
いや、基本嫁と行きたい。
お二人？じゃあ二人で使えるぐらいのテント、はいはい、後々泊まられるんであれば。でもここがもう本当しばらくデイキャンプでちょっとやってみてって言われるんだったら、別にテントじゃなくてタープでもいいです。テントかタープで、あとはテントも形状によってはタープが必要になってくる場合もあるんですよ。例えばこういうドーム型って呼ばれるやつ、こんなあのかまぼこみたいな形したやつ、これの場合はリビングに当たる部分がないので、そのご飯食べたりする、これの前にタープを別で貼るんですよ、こういう風にね。そしたらここが椅子とかテーブルとか置いてご飯食べるスペースになるんですけど、どういう形状のテントを買われるかによってタープが必要か不必要かっていうのが決まってきます。はい、でまずまあテントタープ、まあ、どっちかご用意いただいて、はい、その後は、まあ、デイキャンプだったらまずは必要ないんですけど、はい、まあ、マット、このテントの下に敷くマットですね、はい、あの寝心地のいいマット、はい、でこれって寝心地がいいだけではなくて、地面からの熱を遮断してくれるんですよ。なので夏は暑い熱気が地面から上がってくる、冬は冷気が上がってくるっていうのを空気の層で遮断してくれるので、ここで寝てもあんまり寒くないよっていう状況が作れるんですよね、うん。まあ、だからロゴスで例えばおすすめするとなると、はい、テント、はい、マット、はい、今から言うんだったら寝袋が泊まるんであれば必要です。ただ最初デイキャンプっていうことなんで、それだったら寝袋とマットは後回しでもいいかなと思います。そしたら今度チェア、椅子ですね、椅子とテーブル、椅子とテーブルも例えばこういう背の低い椅子もあれば、今座られている背の高い椅子もあるんですよ。どっちのスタイルで楽しみたいかですよね。で低い椅子、まあ、これにあるような低い椅子の場合は焚き火を目の前にして楽しめるっていうメリットがあります。ただその調理したりするのにあんまり向いてなくて、うん、調理する場合はこういうテーブルで調理しておいて、それをお皿に移して食べる、この椅子に座って食べるっていうような感じですよね。なので椅子の高さもどういったスタイルでキャンプをしたいかっていうので高さが変わってきます。だから椅子とテーブルがセットですよね。で寝袋も一応これマイナス15とかマイナス2とか書いてあるじゃないですか。これはどれぐらいの温度帯に対応してるっていう意味なんですよ。なのでもちろんこれプラス2じゃないですか、2って書いてあるでしょ、こっちマイナス2じゃないですか。だからこっちはまだ寒い時期に、これよりは寒い時期に対応してます。だけど今度これよりはマイナス6の方がより寒い環境に使えるんですよね、はい、でもっと言うとこれマイナス15、はいはい、だから真冬の冬キャンプっていうのにもうちょっと視野に入れられてるんだったら、ここの温度帯が低いものの方がいいです、はい、できる限り。
そうです、
うん、
でこれって顔は隠れるんですか？
これはね、ここまでです。 目は出るかな、ここは出ます。でしっかり入るとここぐらいまでは隠れるので。
身長とかは、
これね長さね190ぐらいあるんで、全然長さは大丈夫です。もうちょっとあったかな、頭のとこまで合わせたら200超えます。210ぐらいあったはずです確か。
みんなそんなぐらいですか？
そうですね。でこのタイプはここまでです。はい、あの封筒型ってお家で使われてる布団と同じようなタイプなんで、はい、だから馴染みがあるのはやっぱこの四角い形なんですけど、冬に使われるんだったらやっぱりこのマミー型っていう方があったかいです。どうしてもこの形ちょっと馴染みがないからちょっと抵抗あるなって思われる方は この封筒型でもこのマイナス4って書いてある一番温度の低いものっていうのを選んでいただくのがいいと思います。この数字なんですけど、マイナス4って書いてあるからマイナス4度で使えるのかって言ったらそうではなくて、この数字にプラス7度した数字が適正温度です。これマイナス15度って書いてあるけど、実際には外で使うんだったらマイナス8度、マイナス8度が外気温の時にちょうど快適に使っていただけるよっていう、うん、でこれが限界温度って言って、寝られなくはないよっていう限界の温度ですね。はい、そうメーカーさんによってね、いろいろ表記が違うんで、ちょっとこここんがらがる部分なんですけど、ロゴスで言ったらこれは外気温がマイナス8度ぐらいの時に使ってもらったら快適です。だからもうマイナス2度だったら外気温が5度ですね、イメージとしては。ただ自然の遊びなので、自分はマイナス15度のもの持ってるんだ、これで大丈夫だって思わずに、予備で家から普段使ってる毛布とか1枚持ってっとってください。これだけじゃ寒いっていうことも場所によっては出てくるので、例えば標高が高いキャンプ場だったり、沿岸沿いも風が吹くと体感温度変わってくるんで、はい、
まあ、そんなのはしないでしょ。あ、
うんうん、まあ一応ね、今後のこといや意外にハマったらされる方多いんですよ。
なるほど。
僕らもあのコロナ禍の時に初めてキャンプやってみたいって言われる方多くて、やっぱり僕らの中でも長くやってるから冬のキャンプってハードルが高いイメージなんですよ。なんだけど初めてばっかの方が冬キャンプ行ってガンガンに楽しまれてたから、そう意外にハマる人多いんですよ冬キャンプ。だから最初はこういうマイナス2度帯のものを使われてたけど、あのちょっと冬キャンプにハマっちゃったからこっちに変えようかなとか、そういう方も中にはおられます。まあ、やっぱりその自分が使われる環境に応じたアイテムっていうのを一つずつ揃えてもらうのがいいんですけど、まあ、一番初めはテント、マット、寝袋、今からの時期は、で夏場はテント、マット、クーラーボックス、寝袋の優先度がちょっと下がります。クーラーボックスは安全に食べ物を保管するためのものなので、夏場は必ず必要になってきます。まあ、冬だからって言っていらないわけではないんですけど、一応まあ本格的なやつが夏場はやっぱ必要ですよね。まあ、テント、マット、寝袋と椅子、テーブルまで行ったら、あと焚き火とかってどうですか？
ああ、焚き火も、大人数でやったら楽しいか
も。うん、でもね、意外にね、一人でも楽しいです。一人でゆらゆら、何もすることないからキャンプ場では。本とかでも見ながら、ゆらゆら火に薪をくべながらとか、雰囲気最高ですよ。うん、だから焚き火とかもやりたいんだったら焚き火台で、これが最終的には調理器具になってくるんで、大きさが違うんですよ全部、 M とか L とか XL とか、で他のメーカーさんでも焚き火いろいろ出してるんで、自分のスタイルに合った焚き火台選んでもらったらいいんですけど、うちのはまあこういう形なんですよ、
これはもちろん調理ができるんですよね。
できます。あとはまあ調理器具で何作りたいかにもよるけど、まあこの上で直接網引いてあのお肉焼いてもらってもいいし、ちょっとこう鍋みたいなものご用意いただければ、あの鍋物もできるし、もうそれはもうやりたいこと次第なんで、今日まあ簡易的なこういう資料もちょっとお渡しするんで、簡単に書いてあるんですけど、まあ出発から出発前にどういうものが必要なのかとかいろいろ書いてあるんで、チェックシートに、こういうのもまた見てみてください。
今日どちらからいらっしゃいました？
廿日市です。
廿日市、今日はどんなことを相談されたんでしょう？
ですね、初めてキャンプをやるのでどういったものを揃えていいのかなというところを聞きに来ました。
具体的にちょっとね、長い時間相談されてましたけど、分かることってありました？
そうですね、どこのキャンプがいいのかというところと、一番いいのは面倒なことをやるなというのが私は面倒くさがり屋なんで、一番ありがたいお言葉だったかなということですね。
今回が2回目のこういった相談会になるんですけど、こういった相談会どうですか？
そうですね、あの聞きたいことを聞けるんで非常にありがたいかなと。でお店の人に聞いてもいいんですけど、こういうところだと時間も取っていただきやすいし、はい、あの月に一遍楽しみにしてます。また来させてもらおうかなと思います。
さあ、これからの相談会の日程です。11月19日日曜日、12月17日日曜日、そして年が明けまして1月21日日曜日、2月18日日曜日、 それぞれ午前11時から正午、午後1時から午後2時まで、そして午後3時から午後4時までの1日3回となっています。キャンプに関するどんな質問もしていただいて OK です。そして何回来ていただいても OK です。皆様のお越しをお待ちしています。ぜひキャンプに行きましょう。